は、3項目についてお伺いをさせていただきます。はじめは、前回一般質問をさせていただきましたが、その中の道路行政で、時間切れで、残してしまいました信号機関連の部分について伺っておきたいと思います。1点目は、信号機の設置要望が出され、いまだに設置のめどが立たない16箇所について、町では毎年新規分も含めて、書面で厚木警察署に要望しているとの答弁でありましたが、書面だけでなく他に方策を取られているのかお伺いをいたします。2点目は、西雲寺入口バス停及び、ふれあいの村入り口の信号機の感知式への変更と、田代交差点の信号機の改良について、現状ではなかなか難しいとの回答でありましたが、現在の状況を再度、よく調査する考えがないかをお伺いいたします。2項目目は、TQC、サークル活動についてお伺いをいたします。QC サークル活動は、戦後の、日本の製造業が品質向上のための取り組みとして始められ、40年以上が経過しております。その中で自動車、例えば電気製品などをはじめあらゆる工業製品が世界中でその品質を認められるようになり、その QC 活動はその後製造業だけに限らず流通やサービス、事務系の仕事にも取り入れられて成果を上げております。自治体においても住民サービスの向上に向けての取り組みとして取り組んでいるところがあるようであります。そこで1点目として、現在町では職場の QC 活動、品質管理についてどのような取り組みをされているのかをお伺いいたします。2点目は、職員一人一人が業務に対し費用対効果の検証をするなどコスト意識の導入への取り組みについてどのようにされているかをお伺いいたします。3点目は、職員1人3役、1人の社員がですね、3つの仕事ができるを目標にですね、サービスの向上に取り組んでいるところがあります。参考にすべきと思いますがお伺いをいたします。4点目は、仕事の効率化について、例えばこの作業は標準的に何分で終わる、作業手順はこうなりますなど具体的な取り組みについてどのような対応をされているかをお伺いいたします。3項目目は、学校の外部評価についてお伺いをいたします。現在愛川町では他の市町村に先駆けて、学校評議員制度と、学校の外部評価を取り入れて、その取り組みに対しては、高く評価をするとともに期待をするものであります。そこで今までの成果と今後の課題についてお伺いをし、1回目の質問とさせていただきます。
ご答弁申し上げます。1点目の信号機の未設置16箇所について、町は書面の要望だけでなく他に方策は考えているのかとのご質問でございますが、信号機の設置につきましては、交差点の交通事故の発生件数や自動車交通量、歩行者通行量、スクールゾーン内の通学路となっているかなど、交差点の交通状況が最も重要となっております。神奈川県内の信号機の設置状況を見ますと、平成14年度におきましては国の補助金等の関係から199箇所が設置されましたが、平成13年度以前の過去5年間の平均設置数は年間約130箇所となっております。毎年県内に設置される信号機130箇所のうち約半分の65基前後がですね、道路の新設や改良などによる交差点に設置がされまして、残りの約65基程度が既設道路の危険性の高い交差点に設置されているとのことであります。そうしますと、県内には53の警察署がありますので、神奈川県内の平均設置数から見た場合、1警察署管内あたり平均 1.2 箇所、2本いかないわけですね、設置ということになりまして、季節交差点への 信号機の設置につきましては、設置の必要度を検討する交通事情だけでなく、根本は県の財政的な問題があるようで、大変厳しい状況のようでもあります。そうしたことから、信号機の設置などの交通安全施設の設置にかかる要望につきましては、私も厚木警察署に出向きまして、警察署長とお会いをし、地域住民皆さんの切実な願いをお話をしております。また、過日、県会議員の各政党が主催する16年度予算要望ヒアリングの席上におきましても、本庁の道路事情などを訴えて、特に県下で一番交通事故件数が多い厚木警察署管内、いわゆる厚木愛川、清川の状況もお話をさせていただき、信号設置の予算については増額でなく倍額の予算措置をしていただく、そうした強い要請もしたところでもございます。さらに厚木警察署の交通担当者専門官に対しましても、要望箇所の現地調査の定期的な実施や朝夕の通勤時間帯の状況を理解していただくよう現地調査をお願いしまして、実現に向けて努力をしているところでございます。次に2点目の西雲寺入口バス停及びふれあいの村入り口信号機の感知式への変更と田代交差点信号機について現状を再度よく調査する考えがないかとのご質問でございますが、国道412号線西雲寺入り口バス停及びふれあいの村入り口信号機の感知式への変更につきましては、前回6月の議会でご答弁いたしました通り、厚木警察署ではそれぞれの信号機の交差点付近が坂道となっていることや道路線形がカーブとなっていることなどから、現在の標準型一般信号機にしておく方が交通安全面からは効果が高いとの見方をされております。また田代交差点信号機セブンイレブン前につきましては、前回の質問で渋滞解消のため点滅式への変更についてご提案をいただきましたが、この交差点は変則的な十字路となっていることや、この交差点に近接して交差する調度との定時路があることなどから、現在の標準型一般信号機の方が安全であるとの厚木警察署の見解についてご答弁をさせていただいたところであります。さらに厚木警察署におきましては、平山大橋の供用開始後において本庁からの要請を受けまして、田代交差点及び平山橋交差点信号機の点灯サイクルの秒調整、いわゆる時間調整ですね、時間調整を本年6月までに2回ほど実施したとのことでありまして、引き続き両信号機周辺の渋滞状況の把握調査を継続してまいりたいと言っておられます。次にトータルクオリティコントロールの略称であります TQC サークル活動についてのご質問でございますが、各項目1から4の項目がそれぞれ関連しておりますことから、総括的にご答弁をさせていただきます。この TQC サークル活動は一般的には数名からなる小集団、いわゆる QC サークルによる活動を全社的に展開させ、従業員の総力を結集しながらその企業の品質管理の向上を目指していくものであります。まあ言い換えれば、この企業の品質管理の向上が 我々、自治体でいう町民サービスの向上に当てはまるものであろうかと存じております。しかしながら景気低迷に伴う財政事情の悪化や地方分権が一段と加速する中で行財政改革の必要性が一段と叫ばれており、各自治体においても民間企業同様の簡素化効率化が求められております。ましといたしましても行財政運営の永遠のテーマとして行政改革大綱を定め推進するなど事務事業の改善に努めてきておりますが、行政事務は営利を追求することを主とする民間企業とは違い、公共の秩序を維持し住民の安全と福祉を守るための住民に直結する行政サービスを担っておりますことから、単に成果やコストだけにとらわれて安易に縮小均衡策などを探ることはできないわけであります。まあ、こうした中、本庁としての取り組みでありますが、職員の創造的思考と改善意識の向上を図るとともに、町行政の運営改善に資するために職員提案制度をはじめとして愛川町地球温暖化対策率先実行計画、いわゆるエコアクションプランの推進点検を確実に行うためのエコ推進員の設置、さらには町の施策事務事業の改善等を含め行政上の諸課題について自主的に共同研究を進める自主研究グループ活動の育成、さらには神奈川県市町村振興協会が主催をいたします海外での調査を含む行政課題研究事業などに参加させ、町民サービスを向上をさせるためその担い手となる職員一人一人の質の向上に努めているところでもあります。また本格的な文献時代を迎え、自治体職員には地域性を反映した行政運営の推進役として大きな役割を担うことが期待されております。職員の意識改革が重要な課題となってきております。そこで本庁では職員研修計画に基づく計画的な職場研修や全職員に公務員としてのマニュアル冊子を配布するなど、限られた人材の中で急激に変化するこの時代を乗り切っていくために、常にコスト意識と経費の節減に意を注ぎまして、最初の経費で最大の効果を実現するよう全職員が経営感覚を備えた職員像を目指すべく教育指導を徹底しているところでもあります。また激動する時代の流れの中で様々な諸課題が山積しておりますが、本庁では職員一人一人が与えられた職務をそれぞれの立場でそれぞれの責任と自覚により遂行しておりまして、時代の変化に対応しうる取り組みをいたしておりますが、さらに職員一人一人が意識の改革を進めながらより良質な町民サービスの向上が図られますように、それぞれの課や班において常に打ち合わせ等の徹底を図りまして、健全で効果的な行政執行を目指すための事務改善の向上に引き続き努めてまいる所存であります。そして長期低迷が続く日本経済、厳しい雇用情勢と増加する企業倒産など社会経済情勢が依然として混迷が続く中にあって、 常に事務事業の改善と改良に視点を置いて、時間と財源の無駄を省きながら、効果的で効率な職務の遂行に努めてまいりたいと存じております。何はともれ、職場のイメージを高めていくためには、新たな行政施策や日々の業務改善事項などの自己点検が必要であろうかと存じております。それには職員の意識改革を促す仕事の成果を簡素で合理的な指標により明確化にしていくため、行政評価の着手に向け検討を進めておりまして、その結果として施策の目的や効果、住民の満足度、コスト意識などの町の経営に関する考え方が職員一人一人に身につくことになれば、職員の意識改革を促すこととなりまして、人事管理面においても行政評価と連動した勤務評定を行うなど、職員の意欲をさらに高めまして、活性化した職場の実現につなげていきたいと存じております。そして町民の求める行政サービスとは何かを常に念頭に置いて、職場のイメージアップを図り、町民の行政への信頼を確固たるものとするために、これからも努力してまいる所存でございます。3点目の学校の外部評価につきましては、教育長から答弁を申し上げます。以上になります。
教育長平田君。
教育長、学校評議制度と学校の外部評価についての成果と課題についてであります。まず学校評議制度でありますが、本庁におきましては、相川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則及び相川町学校評議設置要項によりまして、学校評議を置くことができると規定しております。なお学校評議員は学校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱することになっておりまして、平成14年度より全ての学校が学校評議員制度を、学校評議員を設置しているところであります。で、実施状況でありますけれども、14年度実績ということになりますが、学校評議員が一堂に会する会議形式のものにつきましては、各校おおむね2回から3回の開催が多いようであります。で、中には10回開催している学校もありますが、これは教育計画や教育活動などの原案作成と行う幹部職員で構成します企画会議、これは毎月開催している会議でございますけれども、この会議に参加をいただいている学校でございまして、14年度は1校ございました。ちなみに15年度はこれが2校に増えております。で、他にも職員会議や地域連携会議に学校評議員の出席をいただくなど、個別に来校していただくことと合わせて、各学校がそれぞれの取り組みの中でそうやる学校評議員制度の活用が見られているところでございます。で、成果についてでありますが、教員と異なる立場からの児童生徒の様子、地域の状況を踏まえた学校経営に関わる意見や提案をいただく、例えば学校評議員からその学校支援活動の充実の必要性が提案され、ボランティア活動を取り入れた活動団体結成につながったといったこと、それから職員会議に提出する議案の原案について、不備が指摘され、より分かりやすく誰が見ても理解できる提案となるよう改善が図られるかといった例、また学校生活の日課変更に際して、学校評議員の意見を取り入れた、など学校の教育活動の日々の評価に合わせて まあ、具体的な改善につながるものとしての成果が見られるところであります。次、学校の外部評価に関する状況でありますが、学校の外部評価につきましては平成14年4月に文部科学省令として小学校設置基準、中学校設置基準が設置され、学校の自己評価の実施とその結果の公表の努力義務が盛り込まれたこと、さらに本庁が独自に研究推進しております住民参加による町づくりへの積極的な対応と合わせまして、平成14年度より本格的に取り組んでいるものでありました。すべての学校がアンケート方式や聞き取り方式により、学校評議員や保護者、地域の方などを対象にこの学校外部評価については先進的な取り組みがなされているところであります。で、その成果でありますが、保護者や地域の方が学校に寄せる思いや期待感を再認識するとともに、学校校区会議の在り方、保護者会の在り方、児童指導、生徒指導に関わる指導方法、学校だより、校地環境整備など具体的な改善につながっております。学校評議制度や学校の外部評価の今後の課題でありますが、これらは地域に開かれた特色ある学校づくりの一翼をなすものとして本年度よりスタートいたしました。魅力ある学校づくり推進事業と大変関連深いものがあります。そこで教育委員会といたしましては、本年度より魅力ある学校づくり検討委員会を設置し、魅力ある学校づくり推進の視点からこれらの制度活用の検討と積極的推進を図っております。で、8月に実施いたしました第2回魅力ある学校検討委員会におきましては、学校の評価、学校の外部評価をいかに教育活動に生かしていくかということをテーマに検討を行いました。で、その席上、評価を実施した過程で何をどう評価すればいいのか、まあ、内容がよくわからないと指摘されたこともあったということから、その学校情報の積極的公開、まあ、すなわち学校の説明責任をより一層積極的に果たしていくこと、それから外部評価の項目をどう設定していくのか、どんな点で学校を見ていただくのかなど、学校の特色に合わせたより分かりやすい評価の観点を整理していくことが課題として挙がっておりました。また合わせて児童生徒からの評価を教育活動へ生かす取り組みなども課題であるというふうに認識しております。まあ、いずれにいたしましても、学校評議制度、学校の外部評価ともその著についたばかりのところであります。まあ、情報交換や協議、実践を重ねる中で、まあ、実効性の高いより良いものとしていきたいというふうに考えております。
12番小島君。
はい、12番、それでは、再質問させていただきます。はじめに、信号機関連なんですが、今町長から、説明いただいたんですが、まあ、本来であれば1年に、まあ、大体1つの警察署で、まあ、1.2 箇所ぐらいしか、まあまあ、新設道路を除いてですね、なかなか設置がされないと。ただたまたま、今年の3月、2月から3月にかけてですね、相川町内だけでも、5箇所ですか、移設入れると6箇所、まあ、信号がついたわけなんですが、まあ、これ非常にチャンスだったと思うんですよね。そういった時に、まあ、どういう、まあ、優先順位でつけられたか分かりませんが、本当にまあ、確かに交通安全をですね、まあ、事故防止ということを最優先に、まあ、設置されたんだと思いますが、ここにですね、やはり道路を利用するですね、まあ、ドライバーといいますか、本当に利用者の立場に立ったですね、設置がされたのか、その辺が私として疑問が残るんで、ちょっと再質問でさせていただいているわけなんですが、その中でですね、
まず西雲寺の入り口のバス停、またフレアリア村の入り口のバスの、入り口の信号の ところなんですが、確かに交通安全というですね、事故防止という形の観点からいきますと、確かに一般信号で定期的に交通を遮断するのはいいことだと思います。ただ、利用者の立場に立った時にですね、逆に坂道ですので、特に大型車であるとか大きな車はですね、そこで一度信号で止まってしまいますと、なかなかこの加速をするのが大変だと、発進するのがですね大変だといういろんな問題もあるわけです。特にですね、ふれあいの村の入り口の信号につきましては、夜間ほとんど、横から、まあ、ふれあいの村側からですね出てくる車がない状態なのに、どうしてもそこで赤信号で車を一度止めてしまう、車が一台も来ないという形の中で、果たしてそれが、利用者の立場に立ったですね、対策なのか、その辺をですね、警察署の方とですね、もし、警察の方では調査を、現場の調査というかね、するということなんですが、町独自としてですね、そういった逆に、交通安全ということも大事なんですが、利用者の声も含めてですね、町独自で調査をされる考えがあるかどうか伺います。
三瀬部長、川井君。
三瀬部長、古谷の村のところの信号機の関係でありますけど、お説の通りですね、夜間になりますと古谷の村から出てくる車は少ないと思います。そういったところを踏まえましてですね、町の職員で、交通量の調査を行いまして、警察の方に要望してまいりたいと考えております。警察もですね、同じくやっておりますけども、再度また町の方で確認をいたしまして、警察の方に要請してまいりたいと思っております。
12番、小島君。
はい、12番。田代路交差点についてなんですがね、これも、確かに、現状でも、交通安全ということを考えれば、十分機能はしていると思います。ただどうしても朝夕のですね、車が多い時間帯になりますと、やはり、朝は例えば半原側からですね、横須賀水道の道路側から2位の一方通行なんですが、そちらから来て青で左折をしますと、どうしても平山大橋側の信号で赤で止まってしまうと、で一度の信号では、曲がりきれないというような状況もあるわけですので、その辺についてもですね、時間帯によってはやはり、赤の時間帯、青の時間帯の調整というのをですね、もうちょっと、調整されたらなんかもうちょっと良くなるのかななんていう感じもするわけですので、ぜひその辺についてもですね、現状の把握をしていただきたいと思います。これは要望にしておきます。それで次にですね、休止サークルについて伺いたいと思います。休止サークルについてはですね、まさに町長からいただいた答弁はですね、この休止活動の本質にあったものだと、私は聞いておったんですが、答弁にありましたですね、職員の提案制度、また地球温暖化防止のためのエコー推進の設置、また、町の施策、事務事業の改善等を含めた、諸課題について自主的に共同研究を進める自主研究グループ活動を、そのようなことをされているという話を今伺ったんですが、これはですね、もう手法を変えるだけで本当に立派な、QC サークル活動になるのではないかと私は思うわけです。また、職員の意識改革への取り組みはですね、職員研修計画に基づいて、経営感覚を備えた、職員像を目指し、教育指導を徹底しているということでありますが、これも非常に重要なことは分かりますが、自主的な取り組みとしてこういうことをやっていくのが QC サークルだと私は思います。また、より良質なですね、町民サービスの向上は、それぞれの課や班において、常に打ち合わせ等の徹底を図り、事務の改善向上に、努められているということですが、この辺はですね、やはり QC の手法を導入すればですね、
さらに良くなるのではないかと、例えば、自己点検、自己評価、また作業の標準化の導入によってですね、やはり分かりやすい事務改善が進むのではないかと、私はそういうふうに思います。さらにですね、町では職員の意識改革を促す、仕事の成果をですね、簡素で合理的な指標により明確化していくために、行政評価の着手に向けて検討を進めておられると、また、人事管理面においてもですね、行政評価と連動した勤務評定を行うなど、職員の意識向上を高め、職場の活性化につなげたいということでありますが、ぜひですね、この行政評価のですね、着手に向けてのですね、検討も進めていただきたいというふうに思うわけです。で、今日、田島議員さんの質問の中でもですね、17年度を目途に、一部、そういったものを入れていきたいという、答弁がありましたので、ぜひ、この辺も含めてですね、やはりこういった、休止活動のですね、手法もですね、これは内部的な取り組みで十分できることだと思いますので、ぜひ、進めていただきたいというふうに思うわけです。それでですね、そういった中でですね、職場の中にはやはりある程度 その作業手順とかあるみたいなんですが、やはりこの休止活動の基本のところはですね、やはり、作業標準書、作業の標準化ですね、その辺についてですね、職場では作成管理がなされているのか、まず伺いたいと思います。
総務省小野君。
総務省、休止サークルにおける作業標準書の関係でありますが、行政事務につきましては利益を目的とする民間業務とは異なりまして、一概には比較にならないところがありますが、事務事業をスムースに図るよう、移動の際には事務引継書等により職務内容の引き継ぎを徹底をさせておりますし、逐次各部をはじめ各課、そして各班においてそれぞれ打ち合わせを持つなど、職員の事務統一に努めているところであります。そこで全職員が共通ルールのもとに手続きや事務処理を行い、その適正化を図っていくために、手引き書やハンドブック等により取り組みをいたしているところでありまして、行政手続き制度をはじめ、公文書公開、個人情報保護、文書事務手引書、財務部門では財務ハンドブック、財務会計操作マニュアル、さらには環境保全指導指針など作成をいたしまして、それぞれ統一した取り組みをいたしているところであります。なお行政事務は複雑多岐にわたっておりますことから、基本的にはそれぞれの条例や規則、要項等によりそれぞれの事務を処理しているところであります。自治体に求められるところは住民の安全と福祉の向上でありますことから、今後も住民サービスを念頭に質の高い事務管理の徹底を図っていきたいと考えております。
12番小島君。
はい、12番、ぜひ質の高いですね、そういったサービスを、していただきたいというふうに思うわけですけど、休止策っていいますか、これ品質管理っていうのはサービスの向上っていう形の中で、一般の事務系ではやるわけでありまして、サービスの質を低下してですねまでやるというものでは、ないと思いますので、その辺は一般の製造会社等々とは違うと思います。それの中でですね、やはり、こういった行政もこれからは非常に財政的に厳しくなる時代に入ると思います。そういった時にですね、やはり作業の効率化、
また、サービスは落とさなくて経費をやはりコストダウンをしていくというの取り組みはこれから非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。そういった意味では、民間企業では例えば今まで3人でやってた仕事を2人でやりなさいとかという形の中での取り組みを今必死にやってられるわけですね。トヨタ自動車であっても1兆、今年度1兆2000億の、まあ、営業利益を上げるみたいですけど、それですらやはり現場では改善という名目の中の休止活動をやっておるわけですから、そういった中でですね、ぜひ私はサービスを落としてまでやれということを言ってるわけではありませんし、そういった中でやはり、民間ではそのような努力をされてるんですから、やはり休止の手法を導入されてですね、やはりそういうことをやったらいかがですかという形で提案をさせていただいているわけであります。そういった中ですね、やはり、職員のですね、資質の向上というのがこれからどんどん大事になっていくと思います。その辺でですね、自己評価、自己点検が欠かせないと思いますが、どのような取り組みをされているのかお伺いいたします。
総務省の分。
総務省、まあ、職員の、まあ、意識改革ということで、職員の、まあ、自己評価、自己点検につきましてでありますが、これにつきましては昨年4月に、全職員に、職員の自己改革というこうした、まあ、冊子を配布をいたしておりまして、その中に、自己啓発チェックリスト、これを設け、職員おのおのが、まあ、逐次それぞれの職務を確認するよう促しているところであります。常に全体の奉仕者としての立場に立ち、自己改革意識を高めながら、コスト意識や成果重視の経営感覚を持って仕事に取り組むよう努めているところであります。で、また、本年4月には、県下町村の人事士官課長を構成員として、神奈川県、町村会人事評価研、人事評価研究会を立ち上げ、国の公務員制度改革の動向を踏まえながら、人事評価の基準作り等の作業を進めているところであります。そこでその基準の中には、自己評価自己点検などを盛り込んだ個人職務内容シート、これをはじめとして観察指導シート、そして勤務評定報告書など、こうしたものを含めて今後はこうした基準の中で自己評価自己点検に取り組んでいくことになっております。
ジュニマン小島君。
はい、12番、それからですね、基本的なところで考え方をちょっと伺っておかなきゃいけなかったんですが、このやはり、TQC、まあ、休止活動についてですね、いろいろ議論をしておるわけですが、行政評価に向けた取り組みと含めてですね、こういった、休止サークルのですね、手法をですね、これからの、行政運営にですね、取り入れていかれない、いかれる考えはあるかどうかですね、それについて伺いたいと思います。
総務部長小野君。
はい、総務部長、今後の TQC 休止活動導入についての、質問でありますが、一般的には各事業それぞれについて、目的や事業の流れ、コストなどを、現状分析をして、各班ごとに明確化した中でその評価を行い、改善を講ずることが必要でありますことから、今後も全職員が一丸となって町民サービスを念頭に、あらゆる面においても品質の向上を図るという、こうした TQC の精神を取り入れながら、行政評価の導入と合わせて限られた資源を最大限に活用をしまして、各種の事務事業を進めてまいりたいと思います。
12番小島君。
はい、12番、まあ、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。それから、続いて、学校の外部評価と、学校評議制度について、なんですが、まあ、学校評議制度のへの取り組みについてはですね、まあ、高く評価をするものでありますけど、まあ、まだ非常についたところであり、まあ、今後に期待をさせていただきたいというところもあるんですが、何点か伺っておきたいと思います。はじめにですね、評議員さんの報酬についてお伺いします。
教育次長権藤君。
はい、教育次長、評議員の報酬についてのご質問でございますけれども、本庁におきましては学校評議員はボランティアといった位置づけでありまして、報酬は一切ありません。なお学校評議員制度の立ち上げに際しまして、平成12年度に神奈川県町村教育協会で調査研究をした中で、当面は無報酬で対応をしていく旨を確認をしておりまして、これから確認をしておりますことから、現在県下の町村はほとんど無報酬となっておりますことを付け加えさせていただきます。
12番小島君。
はい、12番、わかりました。次にですね、この、学校評議員なんですが、これがですね、まあ、評議員さんお願いする場合にですね、まあ、学校長の、推薦に基づき、教育委員会が、委嘱されるということでありますが、学校長の推薦ということになりますと、まあ、学校長の都合の良いですね、人選にならないかと心配するところなんですが、それについて伺いたいと思います。
教育次長権藤君。
はい、教育次長、評議員の職務といたしまして、学校長の求めに応じて学校経営に関して意見を述べることとされておりまして、従いまして学校長の学校経営に対して学校の外部の立場からの視点に立って助言をしたり補佐することが期待をされている役割であります。従いまして国は評議員の人選に関しまして、当該学校の教職員以外のもので教育に関して理解や見識を有する者のうちから学校長の推薦により設置者である教育委員会が委嘱することとししておりまして、本庁もそれに従い管理運営規則等により指定をしているものであります。なお学校長の恣意的な人選とはならないようなチェック機能として、学校長の推薦に基づき評議員の委嘱を町の教育委員会としている旨を合わせてご理解をいただきたいと考えています。
12番小島君。
はい、わかりました。でこの評議員さんなんですが、確か任期は1年と伺っておるんですが、これ再任についてはどのようなあれになったんでしょうか。
教育総務課長岩井君。
はい、教育総務課長、学校経営に適切な支援評価をいただくためには、学校評議員にその学校や学校経営につきまして、熟知していただくことも大切な要素の一つかと考えます。従いまして再任を妨げるものではございません。実際に平成15年度の状況でございますが、小中学校9校合計の37人、移植しておりますが、再任された方その中でですね23人となっております。全体の、率で申し上げますと 62% の方がですね再任されたわけでございます。
12番小島君。
はい、12番、再任は妨げないということでありますが、それについてもぜひ教育委員会の方で、やはり恣意的にならないような、対応を、これからお願いしたいというふうに思います。それからですね、4点目としてです、3点目としてですね、この、各学校のですね、まあ、そういう工夫を大 切にするという考え方の中でですね、まあ、例えば、ある学校では職員会議まで参加されていると、また、ある学校では年に 1,2 回 の、まあそのまあ、参加と、なんていうんですかね、あの会合という形の中でやれているみたいですが、そうしますとですね、まあ、取り組み方次第ではですね、学校間で、かなり格差が生じてしまうんじゃないかと思うんですが、それについてはいかがでしょうか。
教育次長近藤君。
はい、教育次長、学校間で格差が生じないかといったご質問でございますけれども、魅力ある学校づくりとしてさまざまな機会を通じて述べさせていただいておりますが、これからの学校づくりは地域に開かれた特色ある学校づくりが特に 大切となってきております。ご質問にありました格差は格差としてではなく特色づくりといった視点で大いに推進をしたいと考えております。無論公教育としての公平性の確保も大切な視点であり、共通的一律的な対応としていくべき内容はしっかりと踏まえた上での学校教育の推進は欠くことができない重要な点であります。 各校の魅力ある特色あふれる学校づくりの情報を交換し、相互に素晴らしい点を取り入れていく機会を設けるとともに、全庁的な教育課題や教育ニーズへの対応を教育委員会として特に配慮しながら、学校の特色づくりはむしろ積極的に支援をしてまいりたいと考えております。
12番小島君。
はい、12番、格差ではなくて、まあ、特色ある、まあ、学校づくりを、の目的で、まあ、そういった形のものを、やっていきたいということは理解するんですが、まあ、あのそうしますと、私前回一般質問でやらせていただいたんですが、通学区域っていうね、まあ、学校選択制の話に戻っちゃうんですが、そういった中ではですね、やはりあの学校は結構一生懸命やっていろんなこういう魅力があるなということになると、そっちの学校に行きたいなっていうことも出るかもしれませんので、まあ、あのその辺でですね、やはりあまり格差があの特徴がいいんですけど出ないような対応も必要なんじゃないかなというふうに私は思います。局長なんてありますか。
教育長平川君。
教育長、あの先ほど来から答弁の中に出ておりますように、あくまでも学あの開かれた学校づくりというのは、あの地域に開かれた学校づくり、あの地域との連携と言ってますけども、それはあくまでも地域の中の学校という中との連携ということでございまして、地域があっての学校という中で の特色ある学校づくりというところを一つ基本においてですね、この学校づくり、魅力ある学校づくりを目指していきたいということで、あの学区ということは一つ貴重に考えていきたいというふうに考えております。
ジュリマン小島君。
ジュリマン、よくわかりました、よく理解をしたところで、それでは、次はですね、まあ、あの教育委員会としてですね、この、学校評議員さんへのですね、まあ、研修などですね、まあ、この制度への理解に向けての取り組みをですね、考えていられるか、8月の確か30日だと思ったんですが、まあ学校の先生を中心にした、教育講演会があって、私もちょっと聞かせていただいていたんですけど、まあ、非常にあのいい話を聞かせていただいたんですが、そういった中でですね、あのこういった話も例えば評議員さんに聞いてもらったらよかったんじゃないかななんてもう感じがしたんでね、まあ、その辺に含めてですね、まあ、評議員さんの研修への取り組みについてお伺いします。
教育次長近藤君。
はい、教育次長、学校評議員さんの研修についての、ご質問でございますけれども、先ほど議員さんが言われていましたように、教育講演会の時に、学校評議員さんも何名かは見えていたようでございますけれども、学校評議員につきましては、委嘱の段階でその趣旨や 職務につきまして理解をしていただいた上でお願いをしております。なお学校評認制度の学校現場での定着が見られる中でこの制度の有効活用につきまして各学校が創意工夫を図ってきているところであります。学校長が学校評認に何を求めどう支援をいただきどう取り組もうとしているのか、それにより学校評認に求める資質も異なってくると考えております。その点から言えば各学校ごとに実践を重ねる中で学校評認員さん自身が自らお考えをいただきお取り組みいただくことこそ最も大切な研修であると考えております。なお学校評議員の教育委員会としての研修の実施につきましては全ての学校の評議員制度に共通する課題を整理する中で今後研究をしてまいりたいと考えております。
12番小島君。
はい、12番評議員さん大変ですね。無報酬の上にいろいろ自分で勉強しろ考えろ、まあ、ぜひでもやはり地域のボランティアでこういう方がいられるということを私たちは感謝しなきゃいけないと思っています。最後の質問になりますけど、学部評価についてですね、まあ1年目からさまざまな成果を得られているようでありますが、この学校の外部評価についてですね、学校評議員さんはどのような関わりをですね、これからされていくのか伺って、質問を終わりたいと思います。
教育次長近藤君。
教育次長、学校評議員さんが学校外部評価に対してどのような関わりを持っているかといったご質問でございますけれども、学校の外部評価への学校評議員の関わりでありますけれども、アンケート形式による学校の外部評価としてアンケートの協力をいただいたり学校評議員会が行われる際に評価をいただいたりと、全ての学校が学校評議員の方に教育活動等に関わる評価をいただいております。また学校の財務評価の結果を学校評議員の方にお目通しをいただき、ご意見をお伺いするなど、評価をどう受け止め、学校の教育活動に生かしていくのかの点にても関わっていただいております。